皆さん明けましておめでとうございます。
我很高兴这个礼拜在这边教会里面带领一些聚会。
今週この教会で、いろんな集会を導く機会を与えられて本当に主に感謝いたします。
今天跟大家讲的题目是讲属灵的家庭。
今日のメッセージのテーマは霊的な家庭です。
我请大家先看一张照片。
まずここに絵を見てください。
这个是、在伯大尼那边拉萨路的坟墓。
そこはベタニアにあるラザロのお墓であります。
公元2000年的时候，我带我们教会有35个弟兄姐妹去以色列。
紀元2000年の時に私は教会の20名の兄弟姉妹たちを引率して、そこ聖地を訪れました。
我们去到耶路撒冷。
エルサレムに行きました。
也到耶路撒冷东边的橄榄山。
エルサレムの東側にあるオリーブ山にも行きました。
那时候导游就说：“大家看。”
そこにガイドさんが言いました。皆さんご覧ください。
那就是拉撒路的。空坟墓。
それはラザロの空っぽのお墓です。
一下我们就都骚动起来了。
みんな騒ぎ出しました。
原来这就是耶稣叫拉撒路从死里复活的地方。
それはなんとイエス様がラザロを死からよみがえらせて出てこいと言ったお墓なんだ。
伯大尼在哪里呢？
ベタニアは一体どこにあるんでしょうか？
差不多就是在耶路撒冷的东边，大概走路20分钟到30分钟的地方。
エルサレムの東側にあって、歩いて20分から30分ぐらいの距離であります。
所以圣经里面讲，耶稣每一天在耶路撒冷城里面，在那边布道。
聖書によりますと、イエス様は毎日エルサレムの町で伝道していらっしゃいました。
但是傍晚的时候，他就出城，可能就是来到伯大尼这边。
けど夕方になって町を出たけれども、多分ベタニアというところに行ったそうです。
所以这边有一个家庭接待他。
そこにはイエス様を受け入れる家庭がありました。
这个家庭呢，里面有三个人。
この家庭の中には三人います。
有马大、玛利亚跟拉撒路。
マルタ、マリアとラザロがいました。
那我们读圣经就是。看到圣经里面福音书呢，多半都是讲耶稣跟个人之间的一些的关系。
この聖書を読んだ時に、特に四つの福音書を読むと、イエス様が人個人個人の、お話っていうのが書かれています。
很少讲到说耶稣跟一个家庭之间的关系。
イエス様がある家庭との関わりについてはあまり書かれていません。
但是这个家庭很特别。
けどこの家庭はとても、特殊なんです。
福音书里面有三次。讲到这个家庭，
福音書の中で三回この家庭について触れました。
其实篇幅很长，有整整三章。
およそ三章という長さでこの家庭について触れました。
而且圣经里面讲说，耶稣爱这个家里面的每一个人。
そして聖書によりますと、イエス様はこの家族のすべての人をイエス様が愛しておられたと。
我们各位看下一张图片。
次の絵を見てください。
那这边就是讲到耶稣来到玛利亚跟马大的家。
これはすなわちイエス様がマリアとマルタの家に来た時の状況を描いた絵であります。
大的图呢是马大在那边预备各种的饭食。
この大きなこの顔というのがそのマルタが食事を用意していたんです。
那个小图里边呢就是玛利亚在那边坐在耶稣脚前听到。
この小さい絵というのがすなわちマリアがイエス様の足元に座って、お話を聞いていたんです。
所以这个故事我们大家都熟悉。
これ皆さんよく知っているお話だと思いますけども。
马大忙不过来了。
マルタが忙しすぎて。
他对耶稣有一点抱怨。
イエス様に文句を言いました。
请耶稣那个派他的妹妹玛利亚也来帮助他。
イエス様はどうか妹の、マリアもよこして私を手伝うようにと。
可是耶稣就告诉马大。
けどイエス様はマルタに言いました。
你为许多事情在那边心里面忙乱。
あなたは多くのことで忙しくして心を騒いでいるけれども。
但是玛利亚呢，选择听耶稣讲道。
けどマリアがイエス様のお話を聞くということを選択しました。
耶稣说，玛利亚就选择那上好的福分，是别人不能够夺去的。
イエス様は言われました。マリアがその最も良いことを選び、誰もそのマリアから奪い去ることができません。
我们就讲到这个家庭里面有三个人。
この家庭の中には三人います。
三个人个性都不同。
それぞれ違う個性を持っていらっしゃいました。
虽然耶稣对他们都会有一些不同的一些的经历，
イエス様はそれぞれの人と関わりを持っていたけれども、
但是每一个人也都用他自己的方式来侍奉耶稣。
けどそれぞれの人が自分なりの方法を持ってイエス様に仕えてまいりました。
有很多人讲说，这个家庭就是圣经里面一个 模范的家庭。
ある人は言いました。これはすなわち聖書の中で典型的な模範となるような家庭であります。
但是你也看到，这个模范家庭里面其实也不是都是完全的。
けど皆さんご覧になると分かるように、この家庭模範的な家庭の中でも全ての人が完璧ではありませんでした。
我们读了那个三段经文，就看到这个家庭里面的三个人呢，他们是有一个长进的过程的。
この先ほど三箇所の聖書箇所を読みましたけども、その中を通して分かるように、この三人ともこう成長する過程が描かれていました。
每一个人都有长进。
それぞれ人が成長しました。
我们第一个看到这个马大。
まずマルタです。
他的个性就是很积极的。
この性格から言うととてもポジティブな性格であります。
他是属于那个积极行动派。
積極的に行動を取るような人でありました。
而这个玛利亚呢，是属于安静沉思派。
けどマリアというのが静かに思いを巡らす人でありました。
我们在第一段经文里面没有看到拉撒路的。
で最初の聖書箇所の中にはラザロという名前が出てきませんでした。
那拉撒路在哪里呢？
じゃあラザロはどこにいたんでしょうか？
后来我们看到说他生病了。
後で分かるようにラザロが病んでいたんです。
可能因为他生病呢，他也没有办法服侍耶稣。
おそらく病気にかかっていたからイエス様に仕えることもできなかったでしょう。
可能因为他生病，他也没有办法来听主讲道。
あるいはその病気にかかっていたからイエス様の説教も聞くことができなかったかもしれません。
但这三个人，耶稣都爱他们。
けどこの三人それぞれイエス様が愛していたんです。
也特别为这个家庭的需要，耶稣来到伯大尼。
またこの家族の必要のためにイエス様がわざわざベタニアにやってまいりました。
我们先看到这个家庭是一个开心接待主。蒙主悦纳的家庭，
まずこの家庭というのが、イエス様を喜んで受け入れて、イエス様に喜ばれていた家庭であります。
这边讲了两件事情。
ここには二つの出来事があります。
第一个是他们打开家门来接待主。
まず第一には家の門を開いてイエス様を受け入れました。
但是你知道接待主呢是不容易的。
皆さん考えてみてください。イエス様を受け入れることは簡単なことではありません。
接待主呢也是要付代价的。
イエス様を受け入れるには代価が必要であります。
第二个，我们看到这个玛利亚，她是敞开心门来聆听主。
二番目にはマリアが心の扉も開いてイエス様の言葉を聞いていたんです。
那我跟大家讲到说，聆听主呢是要很专注的。
また皆さんに言っておきますけども、御言葉に耳を傾けることは、それに専念しなければなりません。
聆听主呢是要付诸行动的。
またその行動も伴わなければなりません。
我先讲到说接待主是要那个不容易的事情。
まずイエス様を受け入れることが簡単ではないことについて説明します。
我们读圣经啊，耶稣他来的时候不是一个人来啊。
聖書を読むと分かるようにイエス様が来られた時は一人で来るわけではありません。
他一起呢至少十几个门徒就来了。
少なくとも十何人の弟子が一緒に来ます。
而且他不是只来一天的。
そして来るのは一日だけではありません。
是连续好多天都到这个家里面。
何日もその家に滞在します。
那我们大家都有这样经验。
皆さん多分分かるだと思いますけども。
我们有朋友来。
もし友達が来たならば。
到我们家里面一天呢可以。
一日滞在するならば OK です。
如果三天五天还不走的话就很辛苦了。
三日間五日間とちょっと辛くなります。
哎，他不是一个人来啊。
そしてしかも一人だけではないんです。
一来呢就是十几个人、二十几个人了。
十何人、二十人ほど来ます。
所以你看说这个是不容易的事情。
それは簡単なことではありません。
那我也是有机会到不同的地方去讲道啊、侍奉。
私もいろんなところで奉仕のために出かけて、説教のためにいろんなところに行きます。
所以到哪个地方有弟兄姐妹打开他的家接待我们的，我们是非常感激的。
いろんなところで兄弟姉妹たちが家の扉を開いて私たちを受け入れてくださるけど、とても感謝しています。
你看耶稣也讲过。
イエス様も言いました。
天上的飞鸟有窝。
空に飛ぶ鳥には巣があります。
地上的狐狸有洞。
狐にはほら穴があります。
但是人子呢，却没有枕头的地方。
けど人の子には枕するところがありません。
所以耶稣每一天出去传道，然后能够到伯大尼那边得到休息，他是很感激的。
でイエス様が伝道に出かけて、そして夜ベタニアに帰ってきて、この休むところがあるのがイエス様がきっととても感謝しておられたと思います。
我讲一个见证。
一つ証しをします。
就为一个家庭来做见证。
一つの家庭の証しです。
前年我到西班牙去侍奉一个月。
一昨年私は1ヶ月の間にスペインに行って神様の奉仕をしました。
特别有一个家庭呢，他们就把他们的那个公寓房子呢，就让给我们住。
是ある家庭がその自分のマンションを私たちのために開放してくださったんです。
那个不是很大。
あんまり大きくはなかったけれども。
有两个房间。
二部屋ありました。
但是也有一个浴室。
そしてバスルームも一つありました。
有一个小的厨房。
小さなキッチンもありました。
有洗衣机。
洗濯機があって。
也有冰箱。
冷蔵庫があって。
所以我们基本上需要的都有了。
必要なものはほとんどそこに揃っています。
每一天中餐跟晚餐，我们就去他的西班牙餐厅吃饭。
そして毎日の昼食と夕食はその兄弟が経営しているスペインのこの経営している中華レストランに食べに来ました。
但是他不是把这个餐厅里面现有的这些菜饭给我们吃。
そのすでにこのレストランに用意された食事が提供されたではなくて、
而是另外特别煮饭还有煮那个菜给我们吃。
特別に私たちのために料理を作ってくださったんです。
因为西班牙人吃的那个米饭呢，跟我们华人吃的很不一样。
スペイン人が食べているこのお米のご飯というのが中国人が食べているものとは違います。
你看我们在日本的话吃那个米饭啊很好吃的哦。
日本で食べるこの米のご飯はとても美味しいんです。
都是煮得很熟的。
とてもちゃんと火が通っているんです。
可是西班牙人呢他们吃的米饭我们就觉得说好像没有煮熟啊。
スペイン人が食べているご飯というのは私たちが食べるとなんか火が完全に通っていないような気がします。
还有西班牙人吃的青菜啊就是那两三样。
これスペイン人が食べる野菜というのはその2種類3種類しかありません。
可是我们华人的话就要吃很多不同的种类。
で中国人はいろんな種類の野菜を食べます。
所以他们都是特别煮给我们吃。
ですからわざわざ特別なメニュー以外のものを作ってくださったんです。
久了以后我们也就听到他们讲他们的见证。
そしてしばらく経つとその証しを聞くチャンスがありました。
其实他们接待客人呢不是从他们才开始。
このお客さんをもてなすのがその家族家から始まったわけではありませんでした。
他们的上一代就是这样子的。
この上の世代からそうしてまいりました。
他们的上一代在哪里呢？
この前の世代は一体どこにあったんでしょうか？
是在浙江的温州那边。
浙江省の温州市というところでありました。
那边有一个县呢叫做青田。
そこに青田という町がありました。
我在想说，哇，原来青田的人呢大概有五十万。
この青田というところがもう50万人の人口がいます。
可是有30万人都到国外去了。
今日30万の人みんな外国に行きました。
其中有20几万人在西班牙。
その中に20万人ほどの人がスペインに滞在しています。
所以西班牙的华人教会差不多是这些青田人建立的。
このスペインにある中国人の教会はほとんど青田というところの人が建てたものであります。
他们的长辈在青田那边的时候，就在那边接待这个过往的这些弟兄姐妹。
彼らの父祖たちがこの青田というところですでに伝道者たちを受け入れていました。
所以人家来了住到他们家。
誰かが伝道者来たらその家に泊まり、
他们就煮饭了煮菜给人家吃。
彼らご飯を炊いたりお料理を作ったり客をもてなします。
可是有一年他们发现说那个收成不好。
ある年あのちゃんとその収穫は良くなかったんです。
算一算大概会少200斤。
そうするとただお米が 200キロぐらいの生産量が減ったんです。
所以心里面就会有点犹豫。
ここの中で少し悩んでいたそうです。
我们是不是还是要这样子来接待客旅呢？
それでも客をもてなすでしょうか。
那改成煮稀饭可不可以呀？
じゃあご飯をおかゆにはできませんでしょうか。
可是吃稀饭的话，肚子很快就饿了。
でもお
かゆ
不好吧？おかゆ食べるとすぐお腹空いてしまうから、それも良くないんじゃないか。
可是还凭信心呢，就继续啊煮干饭招待这些客人。
ですから彼は信仰によって今まで通りご飯を炊いてお客さんをもてなしたそうです。
就是上帝给恩典。
けど神様が恵みを与えてくださったんです。到那一年
结尾的时候算一算呢，还多出五十斤。
でも年末になってこう収穫してみると、なんとあの150キロぐらい余ったそうです。
所以你看到这个家庭上一辈经历主的恩典，下一辈也照样在那边继续经历主的恩典。
その家庭というのがお父さんの代で神様の恵みを経験して、自分の世代になっても同じように神様の恵みを経験しました。
第二个讲到说，敞开心门来聆听主。
二番目の話ですけど、心を開いて御言葉に耳を傾ける。
聆听主要是很专注的。
耳を傾けるにはそこに集中しなければなりません。
聆听主也要付诸行动的。
また行动も伴わなければなりません。
聆听主，你看呢，要听得很正确。
この御言葉を聞くのに正しく聞かなければなりません。
要听得很完整。
そして完全に聞かなければなりません。
要听得很深入。
そして深く入ったところで聞かなければなりません。
而且把那个耶稣讲的话那个感觉可以听出来。
イエス様の語った言葉、その言葉の間に出てくるこの感覚をこう感じることができます。
我最近在写那个生命记的注释。
私は最近生命記の注釈書を執筆しております。
生命記最重要的一句话就是生命記第六章跟第四节。
その生命記の中でとても大切な言葉というのは生命記の6章の4節であります。
以色列啊，你要听。
イスラエルよ、聞け。
因为耶和华我们的神是独一的主。
主が唯一の神なのです。
你要尽心尽意尽力爱主你的神。
心尽くし、力尽くし、思い尽くし、あなたの主である、神である主を愛せよ。
这都是从听来的。
みんな聞くところから始まります。
所以耶稣也曾经讲过一个比方。
イエス様も例え話をされました。
你们拿什么量器量给别人，别人就拿什么量器就量给你。
この測りの容器を持って人に測ってあげたと同じように人も同じ容器であなたのことを測りにかけます。
在马可福音里面呢，这个比方啊，它的上下文讲说听道来说的。
このマルコの福音書の前後の聖書箇所を見るとそれはメッセージを聞く御言葉を聞くということにつながって言われた例え話であります。
所以我们如果带的是一个大的器皿、
私たちは大きな器を持ってきて、
是一个清洁的器皿、
清い器であって、
是一个没有破漏的器皿、
この破れのないこの器を持って、
那这样的领受就可以很丰富。
そして神様から豊かにいただくことができます。
但如果是带着一个很小的器皿，
けどちっちゃい器を持って，
是一个不清洁的器皿，
清くない器で，
甚至是一个破漏的器皿，
破れの器であって，
所以这样子就领受就很少了。
そうすると神様から得た言葉が少ないです。
所以我们也是鼓励弟兄姐妹。
私はいつも兄弟姉妹たちを励ましています。
我们每一次来读圣经，
聖書を読むたびに。
或者我们来参加聚会，
あるいは集会に参加するたびに、
就求主赐给我一个好的耳朵，
と神様からいい耳を与えられますように、
这样就可以领受的丰丰富富，
そうすると豊かに得ることができます。
对，你们是应该有点反应啊，
皆さん反応がないですね，
对不对哈？那再有了，你看啊，聆听就要带到付诸行动的，
この聞いた後に行動に表さなければなりません。
我们刚刚读的三段经文里面啊，最后那段讲说，玛利亚就用香膏来抹主了。
この先ほど読んだ三箇所聖書箇所の中に最後にマリアがなんと香油を持ってイエス様に注いだんです。
为什么？他因为专心的听主的道。
なぜならば一心にイエス様の御言葉に集中したからです。
当别人都在那边欢欢乐乐在那边享受宴席的时候，
みんなそこに楽しんで食事を楽しんでいる間に。
玛利亚晓得耶稣就要上十字架了。
玛利亚考えました。イエス様が間もなく十字架につけられます。
他就抓住机会来用香膏抹主。
この時を捉えて、そして香油を持ってイエス様に塗りました。
第二个，我们看到那个拉撒路复活的事情。
所以次にはラザロの復活についてお話をします。
所以各位看到这张图片。
この絵を見てください。
这个是大概十二世纪、十三世纪的时候，有人画的一个拉撒路从死里复活的。
これは紀元12世紀から13世紀にわたりまして、ある人が描いたラザロの復活の絵であります。
讲拉撒路从死里复活，我们每个人都很开心。
このラザロが死から蘇ったという話をすると、みんな多分楽しくなると思います。
有些人在教会里面啊，也演过戏，演这个拉撒路的。
また教会でラザロの復活の劇を演じたこともあります。
拉撒路已经死了四天了。
ラザロ死んで4日経ちました。
但是耶稣来到那个地方，
イエス様がそこに来られました。
就吩咐人把那个石头给挪开。
人々にこの石を動かしなさいと命じました。
然后耶稣就呼叫说：“拉撒路出来！”
イエス様が呼びかけました。ラザロ出てこい。
请你们告诉我，拉撒路是怎么出来的？
ラザロどういう姿で出てきたんでしょうか？
有人就笑起来了。
ある人は笑いました。
拉撒路他不是这样大步这样走出来的。
ラザロこうやって歩いて出たわけではありません。
拉撒路怎么出来？
どうやって出てきたんでしょうか？
他是这样子这样跳出来的。
これ飛んで出てきました。
像他这样子的。
こういう感じです。
为什么呢？
なぜでしょうか？
因为按照那个时候
的习惯，当时の風習によりますと，
一个人过世安葬的时候，
人は死んで埋葬されるときに，
他的全身啊，像头上好像用那个纱布啊，把它给裹起来。
この頭から全部布でこのまといます。
那么他的那个双手呢，也是在前面摆着，然后这样用那个布这样捆起来。
両手も前に置かれたままで布でまとわれています。
他的双腿呢，也是用那个布把它这样缠起来的。
両足も布で巻かれています。
所以耶稣就跟旁边的人讲。
イエス様は周りの人に言いました。
把它解开。
その布を取ってやりなさい。
让他可以走。
歩けるようにしてやりなさい。
我读圣经读到那边的时候，我心里面很感动。
私は聖書をそこを読むととても感動しました。
耶稣不只是注意到行神迹。
イエス様が奇跡を行うだけではありません。
イエス也注意人经历神迹以后继续所需要的。
イエス様が人がこの奇跡を経験した後の必要についても目を留めました。
你会想到说圣经里面还有一个人。
聖書の中にもう一人の人がいました。
也是耶稣将他从死里复活的。
またイエス様が死からよみがえらせた人です。
那个管会堂的雅鲁他的女儿。
この会堂の管理者 であるヤイルの娘でありました。
他那时候十二岁了。
その当時は12歳でありました。
耶稣来看他。
イエス様は、彼を彼女を 見に来て
死里复活。
手を取って死からよみがえらせました。
你记不记得耶稣就讲了一句什么话。
イエス様は何と言ったんでしょうか。
耶稣跟旁边的人说给他吃。
イエス様のが周りの人に食事をあげなさい。
所以耶稣顾虑到这些人经历过神迹以后他们身体上面灵性上面继续的需要。
所以イエス様がその人たちが奇跡を経験した後に肉体的に霊的な必要のについてイエス様も注意して知っておられます。
这带来我们就看下一张图片。
所以次の絵を見てください。
我想在这个家庭里面呢他们经历过锥心的痛苦主来翻转。
その家族の中では本当に心が刺されるような痛みを感じたけれども主が変えてくださったんです。
我在预备这篇信息的时候有一句很久以前听过的话我就记下来。
このメッセージを用意した時に前から聞いたことがある言葉が今脳裏によみがりました。
就是这边那个黄色的字写的未哭过长夜不足以喻人生。
これはその黄色い文字で書かれた言葉ですけども、その意味というのが、夜通し泣いたことある人は人生を語る資格がありません。
你有没有哭过？
あなたが泣いたことありますか？
我当然哭过了。
もちろん泣いたことあります。
我在妈妈肚子里面生出来的时候，医生打我的屁股，我就哭了。
お母さんのお腹から生まれて、そして、産婦さんが私のお尻を叩いてから、その時から泣き始めました。
我不是讲这种哭。
そういう泣き方ではありません。
我是讲等你年纪大了以后。
自分大人になってから。
经历过人生里面的生离死别。
人生中の、その生死病を経験した後に。
我就记得我的母亲过世的时候，我有整整一年的时间想到她，我就会哭。
私の母が亡くなった後に一年丸ごと一年間の間に母のことを思い出して私は泣きました。
真的有的时候半夜那个就自己哭醒了。
真夜中に泣きながら目が覚めることもあります。
但是我也不敢吵醒我的太太。
けども妻を起こすわけにはいかないから。
他就睡在我的旁边。
妻が横で寝ていました。
我就只有一个人在那边流眼泪。
私一人でそこで涙を流していました。
我教会里面有一个弟兄，就有一个家庭。
私の教会にも一つの家庭があります。
这一对老夫妻。
年老いたご夫婦でありました。
他们非常的敬爱上帝。
とても神様を愛していらっしゃったご夫婦でありました。
每一天早上六点钟就到教会里面来参加晨祷会。
毎日の朝六時に教会に来て早晨祈祷会に参加しました。
他们的三个儿女都是在教会里面长大的。
三人の子供をみんな教会の中で成長しました。
他的一个儿子非常的优秀。
とても優秀な息子が一人おりました。
三十几岁就担任清华大学数学系的教授。
こう三十歳で清華大学の数学科の教授になりました。
但是有一天接到学校的电话。
ある日、学校から電話が来ました。
说张先生对不起。
張先生大変申し訳ないけれども。
你们的公子在学校的教授宿舍里面。洗澡的时候呢，就突然间过世。
あなたの息子さんが今日学校の宿舎でお風呂入っている間に亡くなりました。
那你看怎么可以接受？
その事実をどうやって受け入れればいいでしょうか？
非常的痛苦。
とても辛かったんです。
教会的牧师来安慰他们。
教会の先生たちがその老夫婦を慰めようとしたけれども、
不能受安慰。
けども慰めることはできませんでした。特にお母様が。
他问上帝，
神様に問いただしたんです。
说上帝啊，我们家这个儿子从小就跟我们到教会。
主よ、この息子が小さい時から我々と共に教会に通いました。
可是他还没有受洗。
まだ聖霊も受けていないんです。
他现在去哪里了？
今、その魂はどこに行ったのでしょうか？
我将来到天上去会看到他吗？
将来私が天国に行ったら、その息子に会えるんでしょうか？
连续几天心里面都很悲伤，在里面痛哭。
数日間ずっとここの中で、悲しんでいて泣いていました。
但是有一天，他就在那边祷告的时候。
ある日、彼女が祈っていた時に。
他嘴巴里面就讲出一些特别的话出来了。口
の中ではその違うような言葉が出てきました。
他不懂那是什么。
何の言葉か自分でも意味が分かりませんでした。旁
边的人说你发疯了。
周りの人があなたが狂ったんでしょうかと言いました。
但是他说没有。
いいえ狂っていません。
他说我心里面很清楚。
ここだけでははっきりと分かっています。
我们就晓得是他被圣灵感动说起方言来。
そして聖霊によって感動されて異言を語ったんだと私たちが気づきました。
上帝用这样的方式来安慰他。
神様はそういう方法を持って彼女を慰めました。
小的时候他的儿子是到天上到主那边去。
所以自分の息子が天に行って主の身元に行かれたということが彼女が分かりました。
将来他到天上去的时候他会看到他的儿子在那边等他。
将来天国来た息子がそこで待っているということが分かりました。
其实我们读圣经里面发现一件事情。
私たちが聖書を読むときっと気づくでしょう。
很多人感觉读福音书里面啊，耶稣都是很匆忙的。
皆さん福音書を読んでいると、イエス様はいつも忙しくしておられたような気がします。
他跟人讲的话也很简短。
人との話もとても簡潔でありました。
他做的事情很匆忙。
そして何をしてもとても急いでいたんです。
所以我们不太多能够感受到耶稣内心的世界。
ですからイエス様の心の内心の世界をあんまりお察しすることができません。
可是约翰福音第十一章讲到拉撒路从死里复活的事情。
ヨハネ福音書の十一章の中でラザロが蘇った話についての話がありました。
最让我们可以看到耶稣的内心世界。
それを通してイエス様の心の中を少し覗くことができます。
耶稣来到伯大尼。
イエス様がベタニアに来られました。
他看见玛利亚哭了。
所以玛利亚が泣いているのを見ました。
跟玛利亚在一起的这些犹太人也哭了。
マリアと一緒にこのいるユダヤ人たちも悲しんでいました。
耶稣就哭了。
イエス様も泣きました。
我们中文耶稣哭了是四个字。
中国語ではイエス様が泣いたというのを四文字で表現していますけれども。
我要问问杨弟兄啊，在日语那边声音翻译几个字？
八个字。
八个字 ，OK， 也是很短的。
日本語でもイエスは泣きましたというのも8つの文字ですけども、とても短いんです。
在英文圣经的话，就是两个字。
英語では2文字です。
那是圣经最短最短的一节经文。
聖書の中では一番最も短い聖書箇所と言われています。
但是最短的一节经文讲耶稣哭了。
でも最初一番短い聖書箇所というのはイエス様は泣いたという話。
痛哭的人，他跟我们一起哭的。
泣いてる私たちと共にイエス様も泣いておられたんです。
这是我在这边就写到人间的至痛，主同情的。
それは人間の最も苦しいことにイエス様が同情してくださるんです。
不但是如此呢，人间的痛苦主也来翻转的。
それだけではなく人間の苦しみをイエス様が変えてくださるんです。
你就想说，当拉撒路从死里复活，
皆さん想像してみてください。ラザロが死から蘇った時に、
马大跟玛利亚就抱住他们兄弟。
このマルタとマリアが自分の兄弟を抱きかかえたんです。
那是心里面多么快乐的一件事。
ここだけどんなに楽しかったんでしょう。
我们的兄弟活了。
自分の兄弟が生き返ったんです。
我们的兄弟病好了。
兄弟の病気が治ったんです。
其实四卷福音书里面。都各记载一次耶稣叫一个人从死里复活。
4つの福音書の中にはそれぞれイエス様が人を蘇らされた話がありました。
在那个马太跟马可是讲到管会堂的那个雅鲁女儿从死里复活。
マタイとマルコがその会堂の管理者雅鲁の娘を蘇らされた話です。
他那个才刚刚断气。
その息が引き取った直後でありました。
那么路加福音是记载耶稣叫那个拿因城的寡妇的儿子从死里复活。
このヨハネの福音ルカの福音書の中ではイエス様がそのあるヤモメの息子を蘇らされたんです。
他应该就是在过世的当天。
これは多分死んだ当日でありました。
但是约翰福音呢，就记载耶稣叫拉撒路从死里复活。
ヨハネの福音書の中ではイエス様がラザロを死から蘇らされた話です。
那时候他已经死了四天了。
その時は死んでも4日間経ちました。
所以连这个马大就讲说他已经都死透了。
マルタも言いました。このもう死んで4日も経ちました。
但是耶稣却叫他从死里复活。
でもイエス様がラザロを死から蘇らされたんです。
这几卷福音书都讲到耶稣叫一个人从死里复活。
このそれぞれ福音書の中では全部イエス様が死人を蘇らせた話がありました。
也至少是证明耶稣有胜过死亡的能力。
少なくともイエス様が死に打ち勝つ力を持っておられたことを証明しました。
他可以叫人从死里复活。
人を死から蘇らせることができます。
但是我们当然也晓得。
私たちも皆さんご存知だと思いますけども。
拉撒路即使从死里复活了。
ラザロが死から蘇ったけれども。
他后来还是过世。
その後やっぱり死にました。
所以拉撒路从死里复活呢，跟我们最后要经历的那个从死里复活是不一样。
ラザロの蘇りというのが私たちが最後に経験する蘇りとは異なります。
我们这些人也会经过死亡。
私たちもやがて死にます。
但是我们所盼望的是这样，耶稣从死里复活的那种复活。
けど私たちが望んでいるのがイエス様が死から蘇ったような蘇りであります。
身体都要改变。
その時体が変えられます。
上帝在我们中间给我们放下这样的一个。永恒的盼望。
神様は私たちの心にこの永遠の望みを据えてくださいました。
我信主几十年。
私が神様を信じてから何十年経ちました。
传道也已经快要四十年。
伝道生涯も40年ほど経ちました。
越来越多感触到有一点。
あることますます感じるようになりました。
上帝给我们的救恩。
神様与えてくださるこの救いは、
两个方面。
二つの意味があります。
一个就是罪得赦免。
一つは罪から許されます。
另外一个就是病得医治。
もう一つが病が癒される。
我们在打开心门接受耶稣做我们的救主的那个时刻，我们的罪就得到赦免。
私たちが心を開いてイエス様を救い主として受け入れた時に、私たちの罪が許されました。
但是我们还活在这个地上的日子，很多人还是会经历到上帝给我们恩典，病得。
その後に私たちがこの地上で生涯を送るときにも、やはり神様が私たちの病を癒してくださる恵みを経験するでしょう。
但我们都仰望在主的手中。
私たちがすべてを主の御手に委ねます。
因为在今天早上，
今朝，
你特别想到你家里面的谁？
あなたのもし家族の誰かを思い出したならば、
或者你自己，
あるいは自分自身のことでも構いませんが。
就是在人生里面最大的一个痛苦的当中。
あなたが、あるいは家族が人生の最も辛い状況に置かれているかもしれません。
求上帝恩待你。
どうか神様の恵みを求めましょう。
让你的痛苦得到翻转。
どうかあなたの苦しみが神様によって変えられますように。
让主自己在你家里面来行神迹奇事。
どうか神様自らあなたの家で奇跡を起こしてくださいますように。
要说什么？
なんと言うでしょう。
要说阿门。
阿门。
OK。在第三个，
また三番目，
讲到这个，各位看到玛利亚用香膏抹主。
皆さん、マリアが香油を持って主に塗った話です。
你看，这是在一个宴席里边。
これは、宴会の場であります。
可能在那边庆祝那个拉撒路从死里复活。
おそらくラザロの復活をそこでお祝いしていたんでしょう。
或者是那个家庭的主人呢？那个西门他大麻风得医治。
あるいはそのシモンという人が雷病が癒されたことをお祝いしていたかもしれません。
所以他就请大家到他家里面来参加这样的一个宴席。
みんなを家に呼んできて、そしてお祝いをしていたこの宴会の場でありました。
这个整个场合是非常非常欢乐的。
とても喜びに満ちた場面でありました。
但是呢，就是中间有一个人。
けど一人の人が。
玛利亚就拿香膏膏抹在耶稣的脚上。
このマリアという女の人がナルドの香油を持ってイエス様の足に塗りました。
因为他晓得说再过几天耶稣就要上十字架了。
イエス様は数日経った後に十字架につけられることを知っておられたからです。
他就抓住机会用香膏抹主。
この時を捉えて香油を持ってイエス様に塗りました。
耶稣就讲说，他是为我安葬来预备的。
イエス様は言われました。私を葬るためにこれを行ったんだと。
我们不管到普世哪个地方去传福音，都要讲这件事情。
世界のどこにでも伝道す福音を伝えるならば、この女のことを話しなさい。
这边我们是要讲到这个家庭。
そしてこの家庭の話に戻りますけれども。
我们看到这个家里面三个人都出现了。
この家庭の三人とも登場しました。
他们同心侍奉主。
彼らは心を一つにして主に仕えました。
让主就得到荣耀。
そして主が栄光を得られるようにしました。次の絵です。
这是一个全家的侍奉。
これ家族揃って奉仕することです。
而且是在伯大尼的西门家里边。
このベタニアのシモンの家でありました。
这是一个全新的侍奉。
これは全く新しい奉仕であります。
也不怕里面或者外面的一些凶险。
この家の外にある家の中にある危険も顧みずに。
你看到马大改变
了，马尔达が変えられました。
他专心侍候耶稣，
一心にイエス様に仕えました。
可是却没有任何的抱怨，
けど何の文句もつぶやきもありませんでした。
这个拉撒路从死里复活，
ラザロは死から蘇りました。
他出席做见证，
この席でイエス様の証をしました。
见证主在他身上有这样的生命的大能力，
イエス様は自分の身において命を変えてくださるこの大きな御業を証ししました。
玛利亚用香膏抹主，
またマリアが香油を持ってイエス様に塗りました。
这是我们刚刚读那个经文的最后一句话，
この先ほど聖書箇所の中の最後の言葉がありますけれども、
叫做整个屋子里边就满了香气，
そして家は香油の香りでいっぱいになった。
我要跟大家从几个方面来思想，
またいくつか角度からともに考えたいと思います。
第一个，这是一个全家的侍奉。
まず第一に、これ家族揃った奉仕であります。
三人都参与。
三人ともこの奉仕に参加しました。
可是三个人用不同的方式来参与。
けど三人とも異なった方法で奉仕しました。
都被主纪念。
みんな主に覚えられています。
都被记载在约翰福音里面。
全部ヨハネの福音書の中に記されております。
再有，你注意到。这次的侍奉呢，不是在他们自己家里。
また皆さん気づいたんでしょうか。今回の奉仕は自分の家ではありませんでした。
而是在那个长大麻风的西门家里边。
この雷病にかかったシモンの家で行われました。
他们没有说，因为不是耶稣来我们家，他们就不管这个事。
彼らイエス様も自分の家に来たわけじゃないから、じゃあ関係ないやとは思いませんでした。
我想可能马大就会想。
マルタはそう思うでしょう。
以前耶稣来我家的时候，我都忙不过来。
イエス様は私の家に来て、私が忙しすぎてもう大変でした。
现在耶稣到这个西门家里面，一定也是需要人手的。
イエス様がシモンの家に行って、きっと人手が足りないでしょう。
所以虽然不是在他家，他还是跑去那边帮忙。
自分家ではなかったけども、お手伝いにその家に行きました。
所以在他的思想里面。
そのマルタの考えの中では、
不是只限于自己家里边才可以侍奉耶稣。
自分の家にだけイエス様に奉仕するだけではありません。
耶稣在别的地方的时候，他也可以去侍奉耶稣。
イエス様は違うところにでも奉仕に向かいます。
我想说，我们各位在这个东京，
私たちは今東京にいます。
这边的教会有的时候也开放让其他弟兄姐妹来这边。参加一些聚会，
この教会も扉を開いて他の方々を受け入れています。
就是提供这样一个场地，
そういう場所を提供しています。
因为小欧说，不是单单为我们这些弟兄姐妹，
その教会が私たち兄弟姉妹たちだけのためではありません。
也是为在东京这边其他这些弟兄姐妹一起。
東京にいる他の兄弟姉妹たちのためでもあります。
有的时候在东京也有一些联合的聚会，
また東京ではいろんな連合集会も持たれています。
我们弟兄姐妹也会一起去参加。
私たちも一緒に参加しに行きます。
我想说。耶稣在哪里？
イエス様がどこにいらっしゃれば、
那就是我们侍奉的地方。
そこはすなわち私たちが働く場所であります。
而不是只有在这个四面墙壁的里边。
こういう四つの壁に囲われたこの場所だけではありません。
第二个，你看到全新的侍奉。
二番目にはその一心に奉仕するならば。
也不在乎里面或外面有一些人的批评。
この、その。うちは仲間のあるいは外の人の批判も気にしません。
我们看到马大、玛利亚跟拉撒路的几个有一点表现。
このマルタ、マリア、そしてラザロのこの行った行為においては、
你先看到马大的改变。
またマルタが変えられたことによって、
以前耶稣来到马大家。
またイエス様がこのマルタの家に来たこと。
马大在那边侍候耶稣。
またマルタがそこでイエス様に奉仕しました。
可是一面伺候呢，一面有抱怨。
けど奉仕しながら文句を言いました。
可是现在他在那边伺候耶稣。
今そこ違う場所でイエス様に奉仕していて。
跟以前的伺候是一样。
前と同じような仕事をしています。
可是有一个不一样。
けど違いが一つあります。
像嘴巴里面没有任何一点的抱怨。
口から文句が出ませんでした。
也没有对别人的批评。
他に対する人に対する批判もありませんでした。
这个很宝贵的。
これはとても大切なことです。
第二个你看到的拉撒路。
二番目にこのラザロを見てください。
以前拉撒路没有办法出席。
今までラザロはそういう場には出席しませんでした。
他不能够伺候耶稣，
耶稣様に奉仕することができなかった。
甚至也没有在那边听耶稣讲道。
まあ、イエス様の説教も聞いていませんでした。
他经历过神迹了。
けども自分自身が奇跡を経験しました。変えられました。
所以即使是在西门家里边，
シモンの家にいても、
他也被邀请去在那边坐席。
彼もその席に招かれました。
所以有些人讲说，我们要来看耶稣。
ある人は言いました。私たちはイエス様を見たい。
我们要来看。叫他从死里复活这个拉撒路，
所以耶稣様は死から復活させたラザロを見たいと。
拉撒路没有讲话，
ラザロは何も喋りませんでした。
可是他只要坐在那个地方，就是一个见证。
けどラザロはそこに座ったままで、そのままでいいけれども、一つ証となりました。
你有没有想到说，在你信主的这些历程中间，
皆さん考えたことありますか？あなたが信仰に入ったこの過程において、
也许是以前的牧师，
あるいは昔の牧師，
也许是哪一个哥哥姐姐曾经带领过你，
あるいは自分のお兄さんお姉さんが自分を信仰に導いたかもしれません。
他只要在我们中间，
その人が私たちの間に いてくれさえすれば、
他不需要讲什么话，
何も語らなくても。
那你心里面就得到很大的安慰。
あなたの心は大きく慰められるでしょう。
我是在前年的八月从香港搬回台湾。
私は一昨年の8月香港から台湾に引っ越して帰っていたんです。
我在香港的一个神学院里面。
私は香港のある神学校で。
那个神学院是在一个小山上面。
そこで奉仕していたけども小さい小高い山の上にいました。
才100公尺高。
この100メートルの高さでありました。
可是你从那个山脚下面走到那个山顶啊。
けど山から下から登っていくと。
平常没有走惯的话，还是会有点喘。
慣れないと息が切れてしまいます。
那这个神学又是在一个小岛那边。
この神学校また小さい島の中にありました。
所以从那个香港岛要坐船半个钟头还是一个钟头才能到那里。
で香港から船乗って30分か1時間経ってからやっとこの島にたどり着きます。
可是每一年的五月呢，学校会举行一个校友的聚会。
この毎年の5月にはこの卒業生の集会が持たれています。
这些校友很多人就回来参加的。
この卒業生はみんな帰ってきます。
所以前年我在的时候，他们就特别介绍给我一个老的校友。
所以一昨年私がそこにいた頃にはある年取った卒業生を紹介されました。
所以这个老的校友呢是1951年就毕业了。
その年取った卒業生とは1951年に卒業された方です。
我说1951年我还没有出生呢。
1951年私もまだ生まれていませんね。
但是这个校友呢每年都回来参加。
でこの卒業生毎年帰ってくるそうです。
他坐船到这个小岛。
船乗って島に来ます。
然后再走那个斜坡上到这个校学校里边。
坂登って学校に戻ります。
都已经90多岁了。
もう90何歳でした。
满头白发。
もう白髪でいっぱいです。
可是脸色是红润的。
でも顔が結構赤いです。
所以这些年轻的学生啊，都喜欢拉住他。
若い人みんな先生この年取った方に近くに寄ってきます。
要跟他一起照相。
一緒に記念写真を撮ろうとします。
这是很快乐的事情。
とても楽しいことです。
比方说，这些人呢，他不需要讲话。
そういう人が何も語らなくて良いんです。
他就像拉撒路一样，只要坐在那个地方，就是一个见证。
ラザロのようにそこに座っているだけでも証となります。
要不讲阿门。
皆さん、
阿门。求上帝也赐恩给你。
对，神様も私たちもにも恵みを与えてくださいますように。
可是你看，我们读圣经。
けど私たちは聖書を読んでいるときに。
说拉撒路为主做见证。
是拉撒路が主のために証しをしたと書いてあります。
可是有一些人不喜欢耶稣。
けどもイエス様のことを好きじゃない人もいました。
连这个拉撒路也要把他杀掉。
これラザロでさえ殺そうとしました。
可是这些人计谋都不能成功。けど
そういう人の策略は成功はしませんでした。
已经经过了2000年了。
2000年経ちました。
到今天我们还纪念这个拉撒路。
いまだに私たちがラザロのことを覚えています。
他为主做的见证永远被纪念。
所以ラザロが主のために行った証しはいつまでも覚えられています。
可是那要害拉撒路的人呢？今天没有人知道他们是谁。
けどラザロを迫害しようとする人が今誰もその人のことを知りません。
求主也让我们做一个为主做见证的人。
どうか私たちが神様の証しができる人になりましょう。
要说什么？
何と言いますか？アーメン。
再一个讲玛利亚。
またマリアの話に戻ります。
マリア抓住机会用香膏来抹主。
マリアが機会を捉えて香油をイエス様に塗りました。
可是你看哦，这一次反对的人呢，不是外面哦。
で今回それに反対するのが外にいる人ではありませんでした。
是耶稣的门徒里面有人就反对这个玛利亚。
イエス様の弟子の中でマリアに反対する人がいたんです。
为什么把那个香膏就膏在耶稣的身上呢？
なんでこの香油をイエス様に塗ったんでしょうか？
那个。香膏可以拿去卖钱的。
それ売ればお金になりますよ。
可以卖30两银子的。
30デナリになりますよ。
30两银子就差不多一个人一年的工资。
これ30デナリっていうのがその一人一年が働く報酬に相当します。
所以那个人讲说何必这样子枉费呢？
なんでその無駄なことをしたんでしょうか？
可是耶稣就讲了。
けどイエス様が言われました。
你们常常有穷人跟你们在一起。
あなたがいつも貧しい人と一緒にいます。
你们要周济穷人的话，随时都可以。
貧しい人に施そうとするならば、いつでもできます。
可是这个玛利亚呢，她是抓住机会把香膏膏抹在我身上。
けどマリアが木から取られて香油を私に塗りました。
还有人讲这个玛利亚用香膏抹主。
ある人はこう言います。マリアが香油をイエス様に塗ったということですけれども。
可能牵涉到当时的一个习俗。
それは当時にある慣習にのっとってやったと思います。
就是这些女孩子呢，她们为了自己的婚礼，她们就存钱。
この女の人が自分の結婚のためにお金を貯めます。
然后就买一些的香膏。
そして香油を買います。
希望在洞房花烛夜的晚上。
そして新婚のこの夜に。
她把全身就用香膏抹起来。
自分はそう全身香油で塗ります。
全身香喷喷的，
是不？いい香りを放ちます。
那他一辈子里面最值得纪念的一，
そして一生涯一番記念すべき日であります。
可是玛利亚就把这个香膏就膏抹在耶稣的身上。
けどマリアはこの香油をイエス様に塗りました。
所以耶稣就说：“你们不管到普世什么地方去传福音，都要讲玛利亚的事情。”
イエス様言われました。全世界どこに行って、その伝道する時でもこのマリアの話をしなさい。
这个玛利亚抓住机会就服侍了主。
このマリアは木から捕らえてイエス様に使いました。
この家庭里面三个人、マダ、マリア、跟ラサロ。
この家の中に3人いますけど、マルタ、マリア、ラザロ。
他们都抓住机会就服侍主。
彼らは木から捕らえて主に使いました。
最後讲一个故事。
最後に一つのお話をします。
这是我还在香港的时候。
私はまだ香港にいた頃に。
我们常常礼拜六。会看一个电视节目。
私たちはいつも土曜日にあるテレビ番組を見ました。
那是美国有一个教会他们的礼拜，然后就把它录下来。
アメリカのある教会のこの礼拝の録画であります。
有一次那个牧师讲到完了以后，
ある日牧師が説教終わった後に，
他就请所有人通通都站起来。
すべての人に起立するように求めました。
他就请他们跟他一起做一件事情。
自分と一緒にあることをさせました。
我表演给你们看。
今やってみます、見せますね。
我请你们把双手伸出来。
両手を差し伸べてください。
然后跟主说。
主にこう言ってください。
这是我的机会。
私の機会です。
我要服侍主。
私は主に使いたい。
你们要不要一起练习一下？
皆さん練習してごらんなさい。
跟我一起来哈。
一緒に。
这是我的机会。
私の機会です。
我要服侍主。
私主に使いたい。
好，请手放下。
手を下ろしてください。
今年教会有很多的成长。
今年教会が大きく成長しました。
也代表说有很多的需要。
すなわち多くの必要もあります。
下次如果牧师还是长老来跟你邀请，
もし次回牧師や長老があなたにいろんなことを要求してきたら，
请你参与哪一个侍奉？
どれかの奉仕に参加してくださいと言った。あなた何と言いますか？
他说：“这是我的机会。”
これは私の機会です。
我要服侍主。
私は主に使いたい。
请说阿门。
阿门。
好了，最后。
最後。
再一张，这是生命回应的祷告。
私たちがその神様に応える祈りであります。
这是我这几年预备讲道的时候习惯这样的方式，最后用这个祷告做结束。
私は最近説教の最後にはこれを持って祈りを持って締めくくっています。
那我就邀请大家跟我一起来念一下。
皆さん一緒に読んでみましょう。
然后杨弟兄在。用那个日语带着大家看，我们就一起来念，来请。主啊，
主
有，你是我的贵人。
あなたは私の大切な人。
来到我家。
私の家に来てください。私はあなたをもてなしたい。メッセージを
聞きたい。您是我的救主。
あなたは私の救い主。私の苦しみをご存知です。私の弱みを変えてみてください。私の苦しみを変えてください。あなたは恵みの主。私のために十字架につけられました。私は生涯あなたに仕え、生涯命を持ってあなたの証をしたい。
我们一起说アーメン。
アーメン。
愿把荣耀都归给主。
すべて栄光を主のものでありますように。
谢谢。
ありがとうございました。
请大家为杨弟兄鼓掌。我们谢谢。谢谢。